はい、皆様こんにちは。マイクロソフトカンファレンス2日目ですね。私の方のセッションちょうど、午後2つ目のセッションになりますけれども、今日はウェブアプリのリフォームということで、皆様お作りの例えば ASP.NET のウェブアプリケーションであったりしたところをどのように、最新の技術を使って新しいウェブアプリケーションとして生まれ変わらせていくのかなといったところをお話しさせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。なんかこの部屋の全体的にこう赤いトーンで、スライドもちょっと赤い表紙なので若干こう目がチカチカするかもしれませんけども、ちょっと数枚こんな感じのトーンでスライドを出していきます。で、今回全部セッション最初に多分こういうスライドが入ってたと思いますけども、ぜひですね、アンケートの方、このセッションも DE251 ということなので、ぜひアンケートの方お答えいただけたらと思います。アンケート多分9段階ぐらいあるのかな、今回なるべく上つけてくださいねっていうのをちょっと言いたかったんですけども、なんか話長くなっちゃうので次行きながら話しますけども、いろいろぜひフィードバックともコメント欄あると思いますので、ぜひ書いていただけたら、次の機会に我々もそれをしっかり受け止めてですね、次の機会にまた新しい情報を含めて皆様にお出しするときにいろいろ参考にさせていただけたらいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、資料の方も後日公開になります。私の方のセッションの資料も公開しますので、ぜひ見ていってください。で、このセッション、基本的にデベロッパートラックになります。 DE で始まるセッションです。で、今回 DE で始まるセッション、大体マップするとこんな感じで、あるんですけども、私の方はクラウド寄りのウェブアプリケーションで、どのような形で最新化をしていくのかなといったところをお話ししていきます。大体今日もうほとんど終わっちゃってるのかな。この後デスクトップアプリとかあったりとか、あと O365 系の話とかが入ってくると思いますけどもね。で、今こう251とか151とか131とかありますけども、これ1とか2とか Day2 Day1 の意味で、マイクロソフトのカンファレンスで実を言うと技術系ですと結構セッションレベルが100、200、300とかでレベル分けされてるんですけど、今回この数字はあんまり関係ないところですね。で、 MSC なので全体的に比較的、レベル的には概要の内容になってきますので、私の方のセッションももしかしたら皆さんもう知ってる内容が結構出てくるかもしれませんけども、その中でも最新の情報も含めて最後の方にも VNEXT のお話とかもさせていただけたらと思いますので、ぜひ見ていってください。で、今日は、ウェブアプリ開発のぜひトレンドを、最初の普通分で少し振り返りつつ、そして ASP.NET アプリ周りでモバイルやクラウドをどうに活用していくのかなという話をデモを交えてしていきます。で、最後に ASP.NET ももちろんそうですし、 .NET そのものがやはり次のバージョンに含めて変わってくるんですね。やはりそのあたりでも、皆様のアプリケーション、作るアプリケーションだけではなくて .NET フレームワーク、 ASP.NET そのものもモバイル対応であったりクラウドへの最適化といったものが行われていきます。そういったところも最後にご紹介していきたいと思います。で、こちらの方のビデオはもう皆様結構ご覧になっている方も多いかと思いますけども、よく私の方のセッションでもちょこちょこ使わさせていただいているもので、プロダクティビティフューチャービジョンというビデオで、近未来の IT 環境が取り巻くこう一つの世界ですね、生活環境をコンセプトビデオにまとめているものですね。で、こういうビデオを見ていくと、やはり数年後で、例えば数年後であったり5年後、10年後、もうすぐオリンピックイヤーということで2020年という、節目の年も来ますけども、そういった世界の中で我々がこう IT をどうに活用していってるのかなといったところは、非常にこのビデオを通すと、もう遠い未来ではない、もう本当にすぐ来るんだなといったところが実感できるかと思います。ここの技術見ていくと、もうかなり実現できているものが多いんですよね。で、こういった中でもやはりデバイス、もう PC だけじゃない世界がもちろん来ています。デバイス、マルチデバイスといっても、もちろん皆さんもうポケットの中に、カバンの中に PC と呼ばれるスマートフォンの類であったりタブレットだったりしたとか入ってますよね。もう1人1台以上のデバイスが普及している。で、今後ももっともっと違う形の新しいデバイスが出てくるかもしれません。ウェアラブルデバイスなどももっともっと普及するかもしれませんよね。そういった中で、やはりアプリケーションを作るにあたってもクロスプラットフォームといったところをしっかり考えていく要素になります。あとは今日もセッションがありました、午前中セッションがありましたけども、 IoT といったところ、さまざまなデバイス、センサーそのものがネットにつながって、 でそこから生み出されるデータをネット上、インターネット上、クラウド上でどのように処理をして皆様のサービスに活用していくのかといったところが非常に重要になってくるところですね。でこういう中でもやはりウェブの技術といったものはまだまだ不可欠です。 HTTP の技術、例えば REST の技術であったりしたところ、 HTML もそうですね。やはりまだまだベースとなる技術としてこれからは使われていくでしょう。単なる HTML でも今ウェブのアプリケーションを書くだけの技術じゃないんですよね。デスクトップ向けネイティブアプリケーションを書く言語として、一つの言語として HTML や CSS、JavaScript も使われ始めています。やっぱりこういったところは外せない技術要素になってくるでしょう。でそういったアプリケーションを運用する環境としてクラウドをいかに利用していくかといったところがさらに重要になります。スケーラビリティ、アベイラビリティ、拡張性、可用性といったところをしっかり考えた上で、止まらないサービス、遅くならないサービス、そしてデータもしっかりバックアップをして、データが消えないアプリケーション、サービスなどをしっかりクラウドを活用して考えていく必要があります。でそういった中でやはりビッグデータといった呼ばれるところのデータをいかに使って、さらに皆様のサービスに役立てるような形で応用していくかといったところがポイントになってくるかと思いますね。でやはりアプリケーションを作ります。モバイルのアプリケーション、ウェブアプリケーションもそうです。ネイティブのアプリケーションもそうです。モバイル、クラウド、それぞれ別々に考えていくのではなくて、今は両方一緒にしっかり考えよう。モバイルファースト、クラウドファースト、モバイル優先、クラウド優先です。もうアプリケーションを作るという観点でもう PC だけじゃない世界、モバイルとクラウドをもう最初に考えた上でアプリケーションを作っていく必要がありますよね。でこういった流れの中で今日ここからお話ししていくのは、 ASP.NET 周りでどのような形でモバイルファースト向けの機能であったり、クラウドを活用する方法であったりしたところを少しご紹介していきます。でさまざまなデバイス、 PC、タブレット、フォーンと出てきてますね。でこういった中でもやはり求められてくるもの、リッチなエクスペリエンス、ユーザーインターフェースの部分であったり、マルチデバイスへの対応といったところですね。こういった中で .NET、 ASP.NET そのものもやはりマルチデバイス、モバイル向けの機能をいくつか持ってきています。 ASP.NET の最新 4.5 では例えばレスポンシブウェブに対応してきていったりとか、ディスプレイモードと呼ばれるデバイスの判別の機能があったりもします。あとは開発ツールとしてビジュアルスタジオ側でもさまざまなクロスブラウザー向けにいかにやはりデバッグなどをしやすくするかといったところで多くの機能を持ってきていますね。でまず最初にご紹介していくのはレスポンシブウェブですね。 ASP.NET の世界でもこのレスポンシブウェブ使えるようになってきています。でこのレスポンシブウェブ何かというと、 CSS3、 具体的に CSS3 のメディアクエリーと呼ばれる機能を使って、一つの同じ URL の下でさまざまなデバイスのフォームファクター、画面のサイズなどに合わせてレイアウトをダイナミックに変更させるようなことができるんですね。こういったところもビジュアルスタジオのツールを含めて ASP.NET のテンプレートなどでももうすでに使われる要素になってきています。でそういった中ではツイッターブートストラップと呼ばれる CSS のフレームワークがあるんですね。でこれを使うことでレスポンシブウェブ一つ一つ CSS を書いていくよりもより簡単にレスポンシブウェブに対応したウェブアプリケーションを作ることができます。でこれが ASP.NET の今のテンプレートの中で標準でも含まれてきているんですね。ですのでもうすでに皆様がビジュアルスタジオを使って ASP.NET のウェブアプリケーションを作りましょうと、で例えばテンプレートからアプリケーションを作った段階でもうこのブートストラップが組み込まれています。ですのでマルチデバイスへの対応、さまざまなフォームファクターの下で同じこういう一つの URL の下でさまざまなデバイスに対応した画面設計をしていくことができるようになっているんですね。でそれに加えて ASP.NET では、デバイス判別と自動的にビューを切り替えると呼ばれる機能、ディスプレイモードと呼ばれる機能が実装されてきています。でこの機能を使うことで例えばアプリケーションとして使われているブラウザーがデスクトップ向けのブラウザーなのかモバイル向けのブラウザーなのかを自動的に ASP.NET のフレームワーク側が判断をして、でそれに沿った形でそれぞれ ここに最適化したビューを返していくようなこともできるようになっています。このあたりは早速デモで少しご紹介していきたいと思いますね。ではデスクトップを切り替えていきます。デモマシーンで、じゃあビジュアルスタジオまず2013を起動していきます。あらかじめ一つ、サンプルのアプリケーションを作っていますね。でこちらの方は今これウェブホームのアプリケーションです。ASP.NET ウェブホームのアプリケーションになっています。で単純にこれを起動していきますね。まずはデバッグなしで普通に IE で起動しましょうか。まあなんてことはないページです。でこれをじゃあ今度は今ブラウザーで表示しましたけども、今度、iPhone で見ていきましょう。シミュレーターを私の環境では入れています。で、ビジュアルスタジオも今 Web アプリケーションを作るにあたってマルチブラウザー対応されています。さまざまなブラウザーへ自動的にこのビジュアルスタジオの中からデバッグに使うブラウザーを選ぶことができるんですね。で今ここ私の環境では Google の Chrome であって IE、 あとそれ以外に iPad と iPhone のシミュレーターが入っています。で例えばこれ切り替えて普通にデバッグに使うブラウザーをもちろん選んでいくこともできますし、主要ブラウザーの中で今 Chrome に対して iPhone をもう一つ設定します。でこれでブラウザーで表示をすると両方同時に立ち上げていくことができるんですね。で今 Chrome と iPhone のシミュレーターで画面を見て、表示状況を確認している状況です。でまあデスクトップ側はいいですよね。でもモバイル側、これせっかくこのかわいい犬の絵がちょっと切れちゃって、あ横にスクロールしないと全部見れないやって状況になってますよね。これもちろん同じ URL でアプリケーションを違うフォームファクターで表示した状態ですよね。でこれをじゃあいかにモバイル、iPhone に対応させていくかとした場合に、ここでまず使えるのがメディアクエリの機能になってきます。今のアプリケーション側の CSS ですね、こちらの方にメディアクエリの機能を書いていきますね。アットマークメディアと打ちます。もうインテリセンスが効いてくるんですね。でここでタブを打つと自動的にメディアクエリの記述がビジュアルスタジオの ID の中で記述できます。でこれ今入ったものはメディア、アットマークメディアで、スクリーンのサイズが、幅1024までかつ高さが768までに適用するスタイルをここに書くことができるんですね。で今日お時間の関係であらかじめ書いたものを入っていきたいと思います。こちらの方もビジュアルスタジオの機能で便利なところ、ツールボックスからあらかじめ登録しておいたものをドラッグ&ドロップで貼り付けすることができるんですね。で今ご紹介したメディアクエリの記述です。この場合画面の幅が800ピクセル以内の場合にフォントサイズを1で、画像の幅を300というスタイルを当てなさい。それ以外の時は上の方の元の例えばフォントサイズは 1.5EM を設定しますといったところで、画面の幅によって自動的に適用するスタイルシートを変えていくことができるんですね。でこれでじゃあもう一度、両方のブラウザーでデバッグなしでいきましょうね。起動していきます。するともう先ほどスクロールしないと見えなかった状態の iPhone 側で全体最適化された形でもう画面が表示されていることがご確認できるかと思います。でこれポイントはCSS で全部コントロールしているので同じ URL なんですよね、表示されても。よくモバイル対応する場合にモバイル用の例えばディレクトリフォルダー切ってスラッシュ M とかで別なアプリケーションちゃんとモバイル向けに最適化した画面を用意したりもして、アプリケーションの URL 別々に用意したりすること結構やられてるかと思いますけども、この機能をうまく使うと同じ URL の元でそれぞれ最適化したものを表示させることができるようにもなってくる。これがメディアクエリの機能になります。レスポンシブウェブへの対応ですね。でさらに、こちらの方を見ていきましょうか。で今これコメントアウトしているんですけども、コメントアウトとファイル名を少し変えているんですけども、頭のアンダースコアを取りましょう。あらかじめ用意したページを今有効化します。で今こちら、今ここまで表示していたものデフォルト .aspx のファイルです。それに加えてデフォルト .mobileaspx と呼ばれる新たにモバイルに特化した形で最適化したページを一つ用意しています。でこれ 単なるこのページを用意しているだけです。でタイトルにちょっと分かりやすいようにモバイルと入れてますけども、分かりやすいように入れて、先ほどの通常のデフォルトのページに加えて少しだけチューニングしてあるページになります。でこれ単純にこのデザインのフロントの ASPX ファイルを用意しただけです。今これ用意しただけですよ。でこれでもう一度じゃあブラウザーで同じように表示をしていきます。すると今度はページが全く別なものが自動的に選択されて表示されています。画像も違ってますよね。でもこれやはり同じような形で URL は同じものが両方のページで提供されてきている。これが ASP.NET のディスプレイモードと呼ばれる機能で、これをやっているのはサーバーサイドです。ASP.NET のライブラリー側で自動的にデバイスを種別を判断して、それに適した形のビューを各クライアントに返している。ここではモバイルとつけた、拡張子の前にモバイルとつけたページをモバイル用としています。これを使って iPhone からアクセスされたときには自動的にこっちがフレームワークで選択されているんですね。こういった自動選択の機能といったものが使えるようになっています。はい。こんなところをうまく活用していくと、より皆様のアプリケーション、例えば新規にもちろん作るアプリケーションもそうですけど、皆さんお手元に持っているようなアプリケーションで、例えばデスクトップ向けにアプリケーション、ウェブホームのアプリケーションだったりしたところお持ちのものを、じゃあ今度スマートフォンでもちゃんと見れるようにしてくださいとか、 iPad とか iPhone でもちゃんと見れるようにしてくださいといったときに、わざわざ全部作り変える必要はないんですね。 CSS をまずスタイルシートでうまくコントロールできるところはうまくスタイルシートで変えていくことで、例えばサーバーサイドバックエンドのコードは全然変える必要なく、フロントのデザインの部分だけをうまく変えていって、簡単にモバイルでも使い勝手の良いアプリケーションを提供することができます。でもちろんウェブホームのアプリケーションとかで CSS などうまく使ってないと、もう結構コードの中でベタ書きでフォントのサイズとか色とか書いちゃってます、スタイルシートをあんまり使ってないんですよといった時には、ぜひこのディスプレイモードを使っていくことで、より簡単にさまざまな、あれですね、モバイル向けのページアプリケーションを提供していくことができるようになるかと思います。うまくこのあたりを活用することでモバイルへの対応といったものができるかなと思いますね。で今ご紹介したのがレスポンシブウェブです。であともう一つがデバイス判別の下の一番下ですね、ディスプレイモードという機能です。でレスポンシブウェブはやはり CSS ベースでやっていきますので、デザイン重視のページウェブアプリケーションであったりとかしたところでは有効に使えるかと思います。でさらにデバイス判別の機能を使うことで、もう CSS などでコントロールしきれないところなどをやはり最適化、よりデバイスに最適化した形で作っていくことができるんですね。で今日はご紹介してませんけど、もう一つやはりウェブアプリケーションのモバイル対応という観点では jQuery モバイルなどを使う方法もあります。こちらの方はやはりもうあらかじめもうモバイル向けに特化した形でアプリケーションを作るといった時には、うまく jQuery モバイルを使うとコントロール等もいくつか用意されたりもしてますし、モバイル向けに最適化したページをより簡単に作ることができるかと。このあたりうまく選択をして、もちろんレスポンシブウェブと例えばディスプレイモードを組み合わせなどでももちろんありですよ。こういったところをうまく組み合わせることでより簡単にアプリケーションをモバイル対応させることができるかと思います。で、まあ、それ以外にもいろいろ機能、モバイル向けの機能あるんですけども、また今度別な機会にですね、いろいろご紹介できる機会がありましたら、ぜひ皆様に お見せしたいかなと思っています。で、ここでからは今度はクラウドファースト。じゃあ ASP.NET アプリケーション、クラウドをどうに活用して、アプリケーションを作っていったらいいのかなといったところを少しお話ししていきます。でクラウドといってもいろいろな利用形態があります。で皆さんはアプリケーション、ウェブアプリケーションという観点だと、やはりアプリケーションのホスト運用環境として、例えば社外向けのウェブサイトの運用環境としてクラウドを使うとか、社内向けのアプリの運用インフラ基盤としてクラウドを使うなんていうことを結構一番最初に思い浮かぶところかもしれませんね。あとは API などを使ってうまく他のアプリケーション向けの基盤としてクラウドを活用していくようなこともできます。 あともう一つやはり皆さんも考えていただきたいのは、今後やはりクラウドの利用という中では、皆様自身アプリケーション開発そのものも開発環境であったりテスト環境としてうまくクラウドを活用していただくのも十分ありかなと思っております。簡単に手元で一つ一つやはりサーバーを立てて、で開発環境を作ったりテスト環境を作ったりしていくよりかは、もう今クラウドという環境の下で例えば仮想マシンを作って、その上ですぐに今 Azure なんかだとやはり Visual Studio もすでに入ったイメージなどもすでに用意されていますので、そういったものを使うことでより簡単にテスト環境を必要な時に必要なだけ用意することができるので、ぜひこのあたりも活用していってみてください。でこういった Azure クラウドの利用活用事例の中でうまく Azure が持つさまざまなサービスをですねうまく使っていっていただけると面白いかなと思います。非常にいろいろあるんですよね。で私も今、Azure のチームにいますけども、なかなか全部を把握することはできません。ただ、まあ、皆様アプリケーションを作るにあたってまずはやはりコンピューティングの部分でウェブサイトや仮想マシンとかたところをまず中心に見ていっていただいて、さらにデータベースのサービス周りの部分であったりしたところをやはり必要なものを一つ一つですね選んでいって、徐々にいろいろアプリケーション内で活用していくことが肝要かと思いますね。でそんな中でやはり開発といった中で、じゃあ Azure とどうに組み合わせたらいいのかな、 Azure をどうに開発の中で活用したらいいのかなといった中では、今 Visual Studio と Microsoft Azure は非常に仲がいいです。で、Visual Studio の中から Azure の管理ポータルを使わなくても Azure の機能を Visual Studio の中からいろいろ使えたりはするんですね。で、他の昨日の Visual Studio のセッションなどでも少しご紹介があったかと思いますので、私の方のセッションでも軽くご紹介をしていきたいと思いますけども、ビジュアルスタジオのサーバーエクスプローラーの中から Azure のサービスを選んで使っていろいろ設定などを行うことはできます。あとはプロジェクトを作る際であったりアプリケーションを配置する際にビジュアルスタジオの中から簡単に Azure のウェブサイトや仮想マシンを作ってそこに直接デプロイをしていくことができます。さらには、Azure と直接関係するとまではいかないかもしれませんけども、Azure 上で動いている SaaS のサービスとして Visual Studio Online と呼ばれるチームファンデーションサーバーのウェブサービス版ですね、オンライン版があります。これも Azure 上で動いているんですね。でこれを Visual Studio の中からもちろん使っていくこともできます。こういった中では Visual Studio と Azure はもう今は切っては切れない関係になってきています。でじゃあここまで来たところで少しもう一回デモ、簡単にですけどもデモしましょうか。で先ほどのアプリケーション、かわいいワンコの絵があったアプリケーションをじゃあ Azure 上に配置しましょうとしますね。今サーバーエクスプローラーからいろんな Azure のサービスもちろん見れますですね。でそれ以外にもプロジェクトを作るときにももちろんできますし、アプリケーションじゃあ実際に発行しましょう、今発行メニューを選びますね、選んだ際にもう発行の選択先として Azure ウェブサイト、あとその他のオプションをクリックすると Azure の仮想マシンへも配置ができるようにはなっているんですね。でここからもうダイレクトにいちいちブラウザ立ち上げて Azure の管理ポータル行ってウェブサイトを作ってとかしなくてももうすぐに作れる環境になっています。 Azure 今ウェブサイトに発行しようとしています。で新規に作る、ここから新規のダイアログを作って、ここで名前を入れて、例えばリージョン、今データセンターのリージョンですね、日本も2カ所使えます。より近いところに、レイテンシーで有利な近いところに、皆様のアプリケーションをホストしていくことができるようにもなっていますね。日本国内2カ所あってありますね。ここで簡単に、ウェブサイトを作っていくこともできます。で今日お時間の関係であらかじめ作ったものにサクッと配置をしていきますね。 MSC14 といったものを作ってあります。空のウェブサイトです。これに対して発行していきます。今発行用のプロファイルがダウンロードされましたので、もうこのまま次へ次へでも発行ボタンを押しましょう。すると1、2、3、4、5、6、あら今日結構時間来ましたね、7、8、9、10、 10秒ですね、10秒ぐらいですね。はい、今でビジュアルスタジオから、起動しましたので、先ほど通り2つブラウザーが上がってますね。でもうご覧いただきます通り、皆さん MSC14 Azure Websites .net 上で今のアプリケーションがもう動いています。これ皆さんもぜひお手元のスマートフォンとかあればぜひアクセスしてみてください。もうすでに見れる環境になります。モバイル系だと Android はちょっと分かんないんですけども、 iPhone 系だとちゃんとこちらのモバイルの側のビューが表示されたりするかと思います。はい、こんな感じで Azure から簡単にデプロイももうできるようになっているんですね。で一度スライドに戻りましょうか。で今単純にまあアプリケーションホストしましたけども、まあ、それじゃあ普通の、まあ、やはりホスティングのサービスを使っているのとやはり変わらないといったところもあります。単にホストするだけですとね。でもやはりアプリケーションの負荷パターンを考えていくと大きくこの4つに分かれてきますよね。でアプリケーションも常にユーザーが何かしら使っている状況が常にあるものもあれば、例えばバッチ処理的なところである一定期間を誰もアクセスがないとか動いていないとか、あとはまあ、予測可能、例えば土日は例えば深夜にピークが来るようなアプリケーションであったり、ある程度予測可能なアプリケーションの負荷パターンであったり、常にユーザーがどんどんどんどんどんどんうなぎ登りになっていくアプリケーションサービスであったり、あとは本当に予測こう負荷的なところは予測不可能なアプリケーションだったり、いろんなサービスによっていろんな形態が形があるかと思いますけども、こういった形の中で例えばお手元でオンプレミスでサーバーを立てますとか、あとは普通通常のやはりレンタルサーバー的なところを使ってアプリケーションをホストしますという時には、例えばこういう、まあ、予測可能であれピークがある一番トップのところに例えばハードウェア、いろんな環境周りはしっかり用意をして、遅くならない、止まらない、アクセスできないようなアプリケーションにならないようにしておく必要がありますよね。でもクラウドを使うと必要な時に必要な時だけアプリケーションを動かして、それ以外の時はなるべく最小限の資源リソースで運用することができるんですね。こういったところをうまく活用することがまずはクラウドの活用の中ではポイントになってきます。で Azure もやはりスケールアウト、スケールイン、スケールアップなども含めて簡単にアプリケーション拡張をしていくことができます。で例えば今アプリケーション一つ Azure 上に動いてます。で普通にアクセス、ユーザーからのアクセスがあります。でだんだんこの負荷が増えてくると一つだけだと賄いきれなくなります。その時にスケールアウトという形でアプリケーションのインスタンスを自動的に3つなりに増やしたり、もっと負荷が増えてきたらもっと大量に増やしていって、やはり遅くならないアプリケーションを常に運用していくようなことができるんですね。でだんだんユーザーが減ってきたら今度はまたインスタンスを減らすことで、コスト的にも運用コストであったり、やはり使用のやっぱり料金といったところでもメリットが出てくる、こういったスケールといったところをうまく使うことがポイントになってきますよね。で Azure も管理ポータルを通して今先ほど作った MSC14 のタブスケールを見ていくと、インスタンスを簡単に今1インスタンス、この今ホストしたアプリケーションがクラウド上で1つしか今動いてない状態を、例えば簡単に4つぐらいにしておきましょうか。4つにインスタンスを増やします、保存しますと、すると今ちょろちょろちょろちょろって、でこれで今4つ動いた形になりますね。あ、いきませんでしたね。もう一回いきましょうか。なんかエラーが出てますね。よいしょ、保存できませんでした。もう一回行きましょう。よいしょ。今度はまず行くかな。おー、保存できませんでした。何でしょうね。ちょっと減らしておきましょうか。もう一回、ラストチャンス。これでダメだったら次行きましょうね。はい、さあ、あ、やっぱダメですね。何か起きてる感じですね。通常ですとここでインスタンスを簡単に増やして、今1つしかアプリケーション動いてないところを2個3個と増やして、そこに対して Azure のロードバランサーが自動的に負荷分散をしていくような形で運用することができるようになっていますね。はい、では少しスライドに戻っていきましょう。で残りの時間を、もうこんな時間になってきましたね。でここからですね、 Azure のお話をしてきましたので、 ASP.NET、 じゃあ今作っていたウェブアプリケーションそのものを今度じゃあどうに技術選択をして 最新化をしていくのかなといったところを少しお話をしていきます。で、ASP.net も、実を言うと数年前ですね、この、今写真が出てますね、スコット・ハンセルマンという本社にいるウェブ系の、プログラムマネージャーをやっている人間です。この人が2012年にこんなことを言ってるんですね。ASP.net はもっともっとオープンソースになって、さらにプラガブルでもっとオープンで楽しいものにしたいよと、だから皆さんぜひ待っててねみたいなことを書いてるんですね。で、これをこの人がブログで書いて、その後に発表されたのが 1ASP.net 構想と呼ばれるものです。で、この 1ASP.net 構想、皆様ウェブフォームのアプリケーションを作られている方結構いらっしゃるかと思います。で、今までは ASP.net イコールほぼほぼウェブフォームの時代がありました。でも今現状、さらにウェブフォームと同等のところにさまざまなフレームワークが用意されてきているんですね。代表的なところでいくと MVC であったり Web API であったり、こういったものをうまく使い分けて、それぞれ特徴があります。 MVC、Web フォーム、Web API、SignalR もそうです。それぞれ特徴があります。こういったものを ASP.net のコアの上でうまく選択をして組み合わせて、先ほど言ってたプラガブルの世界が実現されてきています。で、さらにコアで動くものとして、マイクロソフトが提供するもの以外も柔軟にプラグインできるような形で、いろいろなさまざまなフレームワークがこの ASP.net コアの上で使えるような世界が今来ているんですね。で、そういった世界を実現するのに一つポイントになるのが NuGet と呼ばれる機能です。で、この NuGet は、オープンソースなどのライブラリーをパッケージングされたものを、例えばビジュアルスタジオのプロジェクトの中に簡単に最新版をインストールしてプロジェクトの中で使えるようにする仕組みです。もうビジュアルスタジオの中で普通にこれが使えるようになっています。例えば jQuery 使いますって時に、今までは jQuery の最新バージョンをどこからダウンロードしてプロジェクトに追加をしてといったものを全部手作業でやってました。で、jQuery のバージョンが新しくなったらまた最新版をダウンロードしてきて、また追加してということをやる必要がありました。それをこの NuGet が解決をします。新しいバージョンも簡単にボタン一つで Visual Studio の中に自動的にインストールするようなことができるようになっているんですね。こういったところをうまく活用していくことがまずもう一つのポイントになってきます。で、コアの部分として Web ホームと ASP.net MVC という大きく、まずはこの2つ フレームワークが今存在しています。それ以外にももちろん Web API とか SignalR とかいろいろなありますけれども、まずアプリケーションを作るにあたって皆様がどっちを選択するかといった観点でいくと、今現状 ASP.net はまず Web フォームなのか MVC でいくのかといったところになってくるかと思います。で、もちろん Web フォームも今まで通り使えます。さまざまなサーバーコントロールを用意されていますので、ドラッグアンドドロップしてペタペタ貼ってウェブの画面をデザインしていくことができます。ボタンをクリックした時のに何を処理をさせるかといったところをイベント駆動型でコードで書いていくことができます。で、一方で MVC というのはそういったコントロールがないんですね。その代わりに HTML をや CSS を使って柔軟にブラウザー側のビューになる部分をデザインしていくことができます。より柔軟性のあるものになります。で、モデルビューコントローラーパターンという実装パターンに基づいて、やはりサーバーサイドのロジックとクライアント側のビューの部分が非常に素結合化されます。素結合化されるということは、やはりこの後説明していくモバイル対応といったところも非常にやりやすくなるといったところのメリットもありますよね。ウェブフォームは逆にポストバックをして、常にサーバーサイドとのポストバックのやり取りなどが出てきますので、やはりその分サーバーサイドとは密結合しています。でもそれはそれでメリットはあるんですよね。で、うまくこのあたりはアプリケーション、どういった形態のアプリケーションを作るのかなとか、エンジニアさんのスキルセットがどっちにあるのかなとか、たところを踏まえた上で選択していくことができるかと思います。で、昨今やはりあとウェブアプリケーションのパターンといったものも大きく変わってきてますね。で、もともとクラサバの世界だったものが今デバイス&サービスという形で、さまざまなサービスを活用したアプリケーションがやはり多くなってきてますし、モバイル対応という形だとこういったところの要素は非常に重要になってきます。で、もう一つ出てきているのがシングルページアプリケーションと呼ばれるアプリケーションの形態ですね。簡単に言ってしまうと、一昔前のやっぱり AJAX と呼ばれている時代の技術をベースにしたアプリケーションです。より新しくちゃんとシングルページアプリケーションと呼ばれる一つのまあアーキテクチャパターンみたいな形で定義されてきているのが最近シングルページアプリケーションと呼ばれるものです。で、HTML の部分は クライアント側に通常、例えば ASP.NET の MVC などを使って HTML の部分をクライアント側に返します。でその中で表示させるデータの部分だけは API、 Web API を通してデータの部分を JSON 形式であったり XML 形式だけで返して、あとはクライアント側でそれを非同期でビューの中に更新をかけていくといった形の構成のものがシングルページアプリケーションと呼ばれる形態になります。でこれを実装するのにより簡単に ASP.NET の下で実装させるように簡単に実装できるようにするためにテンプレートが用意されています。これが ASP.NET シングルページアプリケーション SPA、 SPA と略されて書かれること多いですね。でこういったものも ASP.NET のテンプレートを使うことでより簡単に作っていくことができるんですね。でシングルページアプリケーションのテンプレートを使うと内部ではサーバーサイドでは Web API を使っています。でクライアントサイドでは JavaScript をふんだんに使った非同期の実装がされていて、データの部分は Web API を通じて更新されるような仕組みになっていますね。これはあらかじめテンプレートとして使えるような形になってきています。でポイントとなるのがやはり Web API ですね。このやはり Web API に関してはモバイルへの対応、例えば Web アプリとしても例えば今後ブラウザーだけではなくて例えばストアアプリにじゃあうまく対応していくにはとか、バックエンドをなるべく変えずにストアアプリ対応させる場合とかですね、やはり Web API 化をすることでより簡単にクライアント側にいろいろなデバイス対応の必要性が出てきた場合でもですね、柔軟に対応することができるようになるかと思います。やはり Web API 化するといったところもこれからのアプリケーションの中では一つのポイントになってきますね。でさらにシグナル R と呼ばれる技術を使うことで非同期通信、リアルタイム非同期通信をブラウザーサーバー間であったりしたところでより容易に実装することができます。あとサーバー側から各クライアントに対してプッシュ配信を簡単に行うような仕組みも用意されてきているんですね。でこのあたりをうまく使うことでアプリケーションを作っていくことができます。で今日この後少しデモをご紹介するのは、今 Web キャンプトレーニングキットといったものが皆様 Web からダウンロードしていただくことができるようになっています。でこちらの方は英語のコンテンツに残念ながらなってはいるんですけども、非常に今ご紹介したさまざまな技術を使ったサンプルコードであったりハンズオントレーニング、あとスライド、パワーポイントのスライドなども含まれていますので、ぜひこのあたりは見ていってください。で、少しじゃあこのあたりご紹介していきますね。で私の環境でもすでにこの、トレーニングキットの中に含まれてギーククイズと呼ばれるアプリケーション今、プロジェクト開いています。でこれは実を言うと今もう Azure 上にあるので、よいしょ、 AKAMS、ですね、皆さんもしお手元で PC アクセスできる、インターネットアクセスできる方いらっしゃいました aka.msqz で入っていただいて、最初はローカルアカウント作ってください。こちらからといったところで、もし試される方いらっしゃいました、まずローカルアカウント作ってみてくださいね。で私も作ってあるのでこのままログインしていきますけども、パスワードよいしょ入れていくと、こういったクイズ形式で、アプリケーションが表示されていきます。で雪広松本、ごめんなさいね、英語のまんまの問題になってますけど、プログラミングランゲージ、これ、どれだっけな、で Ruby かなって正解って。次、ドットネットフレームワークイントロデュースサポートダイナミックの、これ今日新井さんとか行くと完璧に分かるんだけど、あ残念みたいなね。こういうまあアプリケーションなんで、これウェブのアプリケーションですよね。で裏で API、 ウェブ API を通して通信が行われています。少しキャプチャーをしていきましょうか。パッケージマネージャー4、ノード JS のパッケージマネージャー NPM がピッと正解すると、ここで今パケットがキャプチャーされているのを確認できますかね。今これ API トリビアと呼ばれるところの API から、よいしょ、これ今私が問題回答を押しました。その時にその押した情報がサーバーサイド API を通して通知されて、それに対しての正答True とかが返ってきてるんですね。こういった形で裏で API、 Web API を通して常にこう通信が行われているところになります。さらにこれグラフを表示していきましょうか。するとこちらの方ではシグナル R を使った形でリアルタイムで統計、もう誰かやられてますね。いいですね、もっとどんどんどんどんやってくださいね。ポンポンと増えてますよね、数字上がってます。どなたか多分回答されてるんだと思いますけども、これ私もやっていきましょうかね。これシグナル R の技術を使ってリアルタイム で通信が行われているものなんですね。こういったところの技術をうまく使うことでアプリケーションもこういった形でかなり見栄えなり使い勝手などが挙げられます。でさらにですよ、とはいえもっと集計値とかはやはりエクセルとかを使いたいなとしましょう。ご安心くださいといったところですね。やはりウェブ API 化してます。データのやり取りなどすべてウェブ API 化してますので、ブラウザーベースのアプリケーションではなくても、例えばこれはオフィス用アプリです、 Apps for Office のエクセルですの今のギーククイズの集計値をウェブ API で叩いて、ちゃんとエクセル上にこういった集計グラフなどもAPI 化をしていることで、より簡単にこういったものを作って表示させてデータの分析などをすることももちろんできるんですね。で、API 化をしているということはもう一つデモでご紹介しましょう。まあこちらの方もつまりはまあサンプルのストアアプリケーションです。Windows ストアアプリケーションです。これも実行しましょうか。で、まあもう普通にこれ Web API 化されているので問題も API を通して政党もこういったものを簡単にですね作れるようになってくるんですね。まあマルチデバイス対応、単なるウェブアプリとしてのアプリケーションとバックエンドのサーバーサイドの部分をうまく使いつつ、さまざまなクライアントにも対応するような実装がやはり行えるようになる形になりますね。このあたりのギーククイズ含めたトレーニングキット、ぜひですねご覧になってみてください。で最後の残り時間、5分ぐらいですかね。はい、そうですね、VNEXT のお話を少しさせていただきます。で今ここまで皆様が作るアプリケーションでいかに最新化をするか、どういった技術を使うのがまず最初にポイントになるのかなとお話をしてきました。で皆様が作るアプリケーションだけではなくて、フレームワークの部分、ライブラリの部分、 .NET フレームワーク、 ASP.NET のフレームワークそのものもやはりこれからどんどん変わっていくんですね。そのポイントとしてモジュール化であったり、クラウドへのシームレスな移行、あとはパフォーマンス向上ももちろん入っていますね。こういったところでもっともっと ASP.NET そのものも変わってきます。で次の ASP.NET 含めた VNEXT と呼ばれるバージョンが Visual Studio 今 14CTP 版ですね、プレビュー版として今 CTP4 といったものが使えるようになっています。でこの中で VNEXT もいくつか試せます。で今 ASP.NET ももう今度から全てオープンソースとして GitHub 上でソースコードを、皆さん見てプルリクエストもなどもできるようにはなってきてますので、全てオープンソース化されます。であとはモジュラー設計がより進んできます。先ほどご紹介した NuGet の仕組みがよりやはりポイントになってきます。ライブラリそのものもより細かく細分化されてモジュール化されてくるんですね。でさらに一番下 Windows、Mac、Linux でもできる実行できるような世界が来ます。じゃあ少しだけご紹介をしていきましょう。 VNEXT、 私の方の仮想環境の2は、まず Visual Studio の CTP 版が入っています。起動していきますね。で、新しいプロジェクトを作ると、今はもう VNEXT のプロジェクトいくつか作れるような形で VNEXT Web Application とかクラスライブラリとか用意テンプレートが用意されてきています。今日はあらかじめ作ったものをちょっとだけご紹介をしていきましょうか。で、プロジェクト開きました。設定ファイル系が実を言うと JSON 形式になったりするんですね。今度から今やはりウェブのトレンドとして一つ、まあ、XML から一つ JSON への移行っていったもの結構進んできている部分もあるかと思います。結構トレンドとして JSON を使う形、さまざまな設定ファイル系が JSON 形式で書かれたりもしていきますね。で今日はもう時間もあれなので、このままじゃあこのアプリケーションもちろん Visual Studio の中で実行するのもいいんですけども、実を言うと今日このホルダーを今手元にあるのがこれが USB です。 USB メモリです。これから私は何をやろうかとする、よいしょ、 USB をまずこれにつないで、でですね、よいしょ、このホルダーのソースコードをコピーしますね。今 VNEXT Azure 上にあるVisual Studio の CTP が入った上で ASP.NET のプロジェクトを開いてそのコードをコピーします。で USB の方にこちら USB ですね貼り付け、要はダウンロードしてコピーをしていきます。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、はい、コピーができました。でこれをリムーバブルディスク、まあ、取り出しをして じゃんと次何をやるか、ジョン、じゃん、 MacBook はここにあるんですね、実を言うと今映ってるのはそうです。でこいつを指します。はい、できましたね。よいしょ。で今コピーしたものがありますので、これをよいしょ、お、私 Mac 使い慣れてないんであれですね。よいしょ、コピーをした。どうしようかな、ホルダー作ってもよかったんですが、デスクトップ上にこのままコピーしちゃいましょうか。よいしょ、 Mac 使い慣れてないと結構難しいですね。ピッと、まあでも意外と使うと、使ったら使ったでいい OS ですよね。で今、はい、バッシュが上がってます。いいですか。で今デスクトップありますね。よいしょ、よいしょ、で入ってますね。で今ここで実を言うと物の環境が入ってて、物上で動く ASP.NET VNEXT のコアが動いています。 KVM とあるコマンドを実行すると、今この上で動いて VNEXT のコアを見ることができます。リスト、今一番下に物のバージョン、ちょっと小さいかもしれませんが、物のバージョンで α4 の ASP.NET の VNEXT のコアが動いているんですね。この上で KPM リストアとして、 KPM というのはヌゲットと思ってください。必要なパッケージをこの上で実行させるために今必要なパッケージをダウンロードしていきます。で入りました。でここで Web サーバーを動かしてもらう、 K ケストレルと合ってるかな、あ間違っちゃった、 K ケスト、K ケスト、ケース、ケースと、よいしょ、レール、よいしょ。あ、動かないですね。よいしょ。VNEXT など結構いろいろあるのかもしれないですね。あ、よいしょ。すいませんね。消すとれる、動くかな、お願いします。あダメだ、すいません。じゃあ ASP CD ASP ネット、あらかじめ作っといたものに移りますね。 CD MSC 14 K、 あ分かりました、一つコマンドを忘れました。 KV KVM use default LS KVMリスト、今ですねマルチサイドバイサイドでコアをいろいろ選べるんですね。それでどのコアのバージョンを使うかといったものを、設定していなかったので、今これでこのバージョンが設定された形になっています。で K ケストレルどうだ、来てください。あ来ましたね、スターテッド動きました。でこれでブラウザーで例えば HTTP、 今この環境でローカルホスト5004ポートで動いています。これで動けば、あ動きましたね。これ Mac 上でも動いてるんですね。先ほどコピーしたコードをそのまま Mac の方のものの環境に動かして動くようになってます。まあ、昔からものドットネットフレームワーク互換ということで動いてましたけど、本格的にものの環境を使った上で Mac とか Linux 上で皆様のアプリケーションが柔軟に動くような環境が次のバージョンでは来たりもします。これ何を意味するかといったところ、例えばクラウドに移行しました、でも今皆さんのアプリケーションをクラウドに移行しましたと言っても、 ASP.NET のアプリケーションの場合ですと、やはり IIS Windows サーバーありきな状況はもちろんありますよね。 ASP.NET です。でも今後例えばクラウドのプラットフォームを柔軟に変えたいとしましょう。Windows サーバーはもちろんいいんですけど、 Linux の環境にどうしても移行しなければならないことがあったとしましょう。でも皆様が作っている ASP.NET アプリケーションもそのまま Linux の環境で同じような形でアプリケーションをそのままコピーして動くような時代が今度次のバージョン含めて今後訪れてくるといったところですね。こういったところを踏まえていくと、やはりアプリケーションをいかにやはりクラウドに最適化していくかといったところが、まあ今後ももっともっと重要になってくるのかなといったところがあります。はい、ということでスライドに戻って、ということでアプリケーションそのものを含めてドットネットそのものも変わりますよ。そういった中では デバイス最適化、クラウド最適化と書きました。こういったところが .NET フレームワークそのものにも訪れてきます。でコンパイラーなども新しいロズリンと呼ばれるコンパイラープラットフォームを使うような形になってきて、コンパイラーそのものも大きく変わってきます。でこれらがすべてオープンソース化されるんです。やっぱりオープンソースとして .NET フレームワークもよりオープン でさらにプラグアブルな世界が来ます。でこういったものをうまく使って皆様のアプリケーションもモバイルファースト、クラウドファーストといったところをですね、しっかり考えて、ビジュアルスタジオ、そしてキーとなるヌゲットであったり ASP.NET、さらにはクラウドをうまく活用してアプリケーションを今後活用して作っていくことが重要になってくるかなと思います。はい、ということで私の方のセッション一通りお話しさせていただきました。で今日お話した内容、なかなか深いところまでお話しできませんでしたけども、書籍ちょうどですねこの MSC に合わせて MVC の最新版の書籍とシグナル R の書籍等が出ていますので、日経さんのブースの方で、10% 割引だそうですので、ぜひ、お手に取って見ていただいて、気に入っていただけたらぜひ買っていただけたらなと思います。ちなみにまあ、私会員役入ってるんですけども、いくら宣伝しても全然一銭も入ってきませんので、ご安心して買っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。であとはまあブースの方もビジュアルスタジオ中心でご紹介していますので、ぜひ見ていってください。でキーノート、昨日のキーノートでもご紹介、うちの樋口の方からご紹介ありましたね。次のデコードの日程も決まりました。で来年の5月の26、27日 2days になりますので、今日はさすがに MSC なのであんまりコードのお話とか深いお話できてませんけども、このデコードの頃にはもっといろいろな要素、例えばビジュアルスタジオの次のバージョンであったりですね、 VNEXT がもっともっと使い、ちゃんとした形で出てくるようにもなるかと思いますので、ぜひこのあたりも参加検討してくださいといったところで、私の方のセッションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。